Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第33回目お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。はい、というわけでですね、第31回目、あと32回目ではですね、初のゲストということで、株式会社ディスカバリー代表取締役社長であられる小沢龍太さんをお迎えしてお話、お届けしてきたわけなんですけども、いかがでしたでしょうか。まあね、ちょっとね、前回も振り返りはしたんですけれども、改めてといったところなんですけども、結構ね、お話としては意外にシンプルだったのではないかなと思います。なんですけども、まあこれよく言う話なんですけどね、その分かっているつもりと、あと実際にできているということは違うというお話ね、よくありますけれども、頭の中で分かっていても、実際にそれができていないというケース、非常に多くあります。で、僕自身もですね、何回も繰り返し聞いているわけなんですけれども、やっぱりですね、その聞いているうちに、だんだんと自分の中で意識できるようになってくるんですよね。で、すごく大切なんですけれども、まあよくね、いろんなものを考えるときとかってそうなんですけども、なんかね、例えばそうですね、年末でなんか手帳そろそろ買おうかなとか、そういうこととか考えたりすると、なんかね、妙に手帳関連の何かスケジュールとかアプリとか、そういった情報がですね、目に飛び込んできやすくなったりとか、そういうのでですね、まあ意識すると、その意識したものっていうのが無意識でもそちらの方に意識が行くようになるっていうんですかね、そういった現象よく起こるわけなんですけれども、こういったね、やっぱ情報発信をしていく上でももちろん意識することすごく大事なんですけども、もう無意識でそれができるようになる。やっぱりそれってすごく大事だなと思うんですね。で、そのためにやっぱり何が必要かっていうと、まずは意識的に、例えばその音声とかで情報を自分の中に取り入れてみる。あと自分で実践してみるというところですね。チェックをしてみるというところもそうです。で、そういうのをやはり繰り返しやっていく中でですね、少しずつなんですけれども、自分自身が意識できるようになって、で、そうしていくと、例えば電車の中のね、広告とか見たときに、あ、なんかこのコピーすごくこれで使えそうだなと思ったりとかですね。まあテレビとかの CM とか、あと、まあ僕はね、テレビショッピング好きなのでよく見ているんですけども、テレビショッピングとかでもですね、あ、なんかこの話の切り出し方すごく良かったなとか、あと、あ、こういう見せ方するとすごく商品魅力的に見えるなと思ったりとか、そういうのとかをね、例えばちょっとメモしといて、自分でちょっと実際にそれを真似てみるとか、そういうのとかね、やってみたりってところで、少しずつね、そのいろんな世の中にある、まあ本当たくさんの成功事例があるわけなんですけども、そういうのをね、自分のものにしていけるようになっていくのではないかなと思っていますので、ぜひですね、まあこのアプリでは全体を通しても そうなんですけども、なんかそのあなたの中でですね、あ、これ結構自分にとって重要だなと思った回がもしあれば、繰り返し聞いていただいてですね、で、ご自身のチェックの際とかにですね、ぜひ活用していただければなと思っています。はい。というわけでですね、振り返りは以上にして、まあ通常通りのということでですね、僕一人の今回は回ということで、お届けしていきたいと思うんですけれども、今回はですね、なんと大変嬉しいことに、僕が一昨年ですね、12月に出版させていただいた、アップブログというですね、ブログ集客の仕組み化をまとめた書籍があるんですけれども、その書籍をですね、読んでくださった方から、本当にありがたいことにですね、ご質問いただきましたので、そちらにですね、今回はお答えしたいなと思います。いや、本当に嬉しいですね。たまにですね、その本ご購入くださった方からご感想とか、あとメルマガこれ登録しましたとかっていうのでね、メールいただいたりとかすることあるんですけども、やっぱりね、その出版させていただいたね直後ももちろんそういったメッセージとかいろいろといただいてはいたんですけども、1年以上経ってもなおですね、こうして手に取ってくださる方がいて、で、その上でですね、メルマガ登録してくださったりですとか、あとブログにね、訪問してくださったり、あとこういった形でご質問をお寄せくださったりっていうのは本当にありがたいことだなぁと思っています。はい。で、早速ですね、そうしましたらいただいたご質問の方からちょっと読み上げていきたいなと思うんですけれども、いただいたご質問はこちらですね。アップブログを拝読しました。ページ76にですね、 積極的にお悩み相談を受け、その内容を記事にすることも非常に有効ですと書かれていますが、答えられない相談が来た時の対応はどのようにすれば良いのでしょうかという内容のご質問をいただきました。はい、ありがとうございます。で、こちらですね、まず今回ですね、こちらどういうふうに対応するのかっていうお話をするにあたり、なぜ質問を集める意味があるのかと、それをする必要があるのかというところでのお話、あとはですね、質問が来た時には実際にどのように対応するのかというとこと、あとはですね、最後に、じゃあその答えられない質問が来た時どうしたらいいのかといったところでですね、お話を順番にしていきたいなと思います。はい、ということでですね、まず一つ目ですね、質問を集める意味、あとは有効性ですね、それについてのお話から、ね、していきたいなと思います。で、まずですね、よくブログであるのが、とりあえずお問い合わせをもらうということで、お問い合わせフォームを設置するというケース非常に多いわけなんですけども、意外にですね、そのお問い合わせって結局何が欲しいんですかってお話をすると、すごく漠然としているケースがあります。で、当たり前なんですけども、ブログを運営する方、特にね、このアップレディを聞いてくださっているあなたとかは、その集客をして、あなた自身が提供されている商品ですとかサービス、そういったものに興味関心を持ってくださっている方からの、その商品などに対してのご相談とかお問い合わせ、あとは、それと直接的にそれを買うわけでは今なかったとしても、何かしらあなた自身が力になれること、それに対してのご相談が欲しいということで、それを目的として、ブログを運営して、で、なおかつそのお問い合わせのフォームを設置されているはずだと思います。はい。で、そうならない、で、そうなった時にですね、漠然とならないために、やっぱりその、このアップレディオの方でもそうですし、この書籍の方でもお話はさせていただいてるんですけども、何のためにって言ったところ、やっぱここをぶらさないっていうことがすごく重要になってくるわけなんですね。で、そうしないと、僕も実際ね、ブログ運営して2年間全く成果が出ない時期があったわけなんですけども、その時期のことをやっぱり何かとね、機会があると振り返ってお話をするわけなんですけれども、しっかりとした目的がそこにあったかなというと、実は言うとすごく漠然としていて、なんかよくわかんないけど、ここから売り上げ立てばいいかなみたいな、なんかね、やっぱね、そういった不自っていうのはあったなっていうのは自分自身もすごく思い当たるところがありますし、あとはなかなかお問い合わせ来ませんとか集客できませんという方のブログ拝見させていただくと、同じようにですね、これ何のためのフォームなんですかというものがですね、ただポンと置いてあるというケース非常に多かったりします。はい。で、まずですね、これ、質問とか、相談とかそういったものが欲しい時なんですけども、ポイントとしてはそのフォームのページのタイトルそのものもなんですけども、具体的にどういった窓口なのかということを明記するということ、これすごく大切です。例えば、市役所に何かね、お手続きしようと思って、行ったとします。で、行った時に、窓口と書かれたものがただ10個、ボーンとあったら、どこの窓口に行ったらいいんだろうって、わかんなくなってしまうと思います。で、その時に、例えば、保険に関してはここですとか、あとは、育児に関しての相談はここですとか、あと、納税に関してはここですとか、そういうような形でですね、窓口が全部名前がついて分かれているからこそ、あ、これに関してはこの窓口なんだなということが分かるようになっているわけなんですけども、ブログでも同じようにですね、そのフォームというのが一体どんな相談、どんな質問を受け付けることを目的としているのか、ということをまずはしっかりと明記するということが大事です。で、その上で、こういったご質問、こういったお問い合わせがございましたら、こちらのフォームから、以下の、フォームに必要なことを、こういうことをちゃんと入力をして、送信ボタンを押してください。で、送信していただいたら、その後にこちらの方から折り返し、例えば48時間以内にお返事、ご連絡を差し上げますとか、そういうふうにですね、そのお問い合わせ、ご相談、指定したものが来た際に、その方に対してですね、どういったリアクションが返ってくるのかということ、ここまでしっかりと伝えてあげるといいです。で、そうしていただくことによってですね、やっぱりその送信する側としても、今ね、インターネットだけでに限った話ではないんですけれども、いろいろなトラブルだとか個人情報の流出だとか、やっぱりそういった様々なリスクというのがどうしてもありますから、そういう意味でもですね、やっぱり 何も考えずにいきなりポンと送信できるかというと、やっぱそうではないっていうところ、あなた自身もあるかと思います。なんで、こういう質問がある人は私にこういうことをすることによって、あなたはこういうことが、返ってきますよということがですね、具体的にイメージできるようにしてあげる。それをすることによって、そのお問い合わせ、ご相談というのを受けやすくすることができるようになりますし、すごく具体性のある、ご質問、ご相談いただけるようになりますので、そこから先のですね、コミュニケーションが取りやすくなるという、まず、メリットがあります。はい。で、あとですね、結構これ、いや、ブログやっているとですね、あることなんですけども、自分がそもそもこの商品はこういう人に対して作ったものだとか、こういう人に役立つものだと思って、例えば発信していた情報とかっていうのがですね、少しずれているっていうこととかがあったりとかするんですよ。それはいいとか悪いとかそういうことではなくって、結局のところですね、その商品って欲しいと思う方が必要性を感じてお求めいただくわけなので、じゃあその方が誰なのかっていうところは、実を言うとその、欲しいと言ってくださる方しかわからないっていうところはあるわけなんですね。で、そうなった時にですね、まあ、記事をいろんなものを書いていって、で、解析を通して、で、どういった人とか、あとはどういったことで悩んでる人っていうのが自分の商品とかっていうのを必要としてくださる傾向が強いのかっていうことはですね、分析することができるんですけども、実を言うとこのお問い合わせのいただくことによってですね、あ、意外にこの自分のやっているブログってこういうことに対して質問されることが多いんだなとか、あ、こういうことを求められているんだなっていうこととかを客観的に知ることができる機会をですね、作ることができるんですね。で、それらに対してですね、まあ、答えていくことによって、もちろんお問い合わせくださった方は喜んでくださることはあるわけなんですけども、それに加えてですね、そのブログに訪問してくださっている方、同じようなことで悩んでいる可能性がですね、非常に高いということが推測できるわけなんですね。で、そうすると、そういった記事を書くことによって、あ、自分もちょうどこれ探してましたとか、あ、こういうことで悩んでましたということでですね、さらにその反応してもらいやすい方からのアクセスを集めやすくなるというですね、そういったメリットもあったりします。で、そういうことをやってるうちにですね、これ実際僕もそうなんですけれども、新しい商品の開発ですね。例えば、僕の場合は、いただいたご質問とかご相談からですね、オンラインスクールを立ち上げたりとか、あとは、コンサルティングサービスを展開したりとか、あとはね、今、教材準備してるところなんですけども、教材販売ということをしてみたりとか、あとはですね、意外に初めの頃やってたんですけども、お問い合わせが多いのが、ウェブサイトを作ってほしいというようなですね、結構需要があることが分かったりとかして、で、そういうところもね、今やらせていただいたりとかしてるわけなんですけども、結構ね、そういったところで、あ、自分ってこれを求められてるんだっていうことが分かってくるとですね、それに合わせた商品開発っていうのをすごくしやすくなってきます。で、そうするとやっぱり必然的にですね、売れやすくなってくるというのがありますし、あとはですね、同じ商品でも、その訴求するポイントっていうのはやっぱりいろいろとあるわけなんですよね。で、自分の中でここがセールスポイントだと思っていたところが、実を言うとあんまり、ユーザーの方にとってみては、そこまで響くことじゃなくて、実と全然違うことを訴求した方が同じ商品でも売れるようになった。まあそういったね、商品って市場でもいっぱいあるわけなんですけども、まさにそういったこととかを見つけるという意味でもですね、非常に有効だったりします。はい。ということでですね、まあ、質問を集める、まあ、方法というところと、あとはですね、その、まあ、意味、有効性といったところについてですね、まずお話をさせていただきました。はい。でですね、じゃあ次のお話なんですけれども、じゃあそういったご質問とかに対してですね、どのようにして対応していくかというところなんですけれども、これはですね、そのいただいたご質問にも関連してくるところになるわけなんですが、まずですね、その質問って、もちろん具体性、があればあるほどいいわけなんですけども、結構ね、ぼんやりとしている、漠然とした状態での質問をいただくってケース、やっぱり少なからずあります。はい。で、そういった時に僕が何をしているかというとですね、こちらの方でどういった受け取り方をしているのかっていうことをですね、まずこちらの方からお伝えします。で、こういうことでこうやってお問い合わせいただいたと思うんですけども、これで間違いないでしょうかということで、まず確認をさせていただいた上で、で、この解釈で間違いなければ、これに対しての回答はこうこうこうですとか、 そういった形でですね、まずは相手の質問のですね、意図っていうのをしっかりと確認をして、で、そこに、で、コミュニケーションを取るようにしていきます。で、もしですね、全く関係のない自分の取り扱っている商品とかサービス、あと発信している情報と全く関係のない、お問い合わせが来てしまった場合には、それに対してはちょっとこちらでは取り扱ってないのでということでですね、ご一報差し上げるというので、それで終わるっていうので僕はやっているんですけれども、例えばその自分がやっていることなんだけど、ちょっと質問の意図がもしかしたらずれているのかなとか、あとは、なんか、これに関してと自分専門じゃないなって思うものとかがあればなんですけれども、そういった時にはですね、やっぱりここに関しても、質問の意図を確認する。私の方ではこういったサービスを提供していて、こういう方に向けてこういうことを今やらせていただいてますと。で、今回いただいたご質問はこういうことだったので、もしこれに関しての、そのことに関してのことであれば、こちらの方で別の切り口でお話しさせていただくことはできるんですが、と。具体的に今、どういったことを目的として今このご質問をいただいたんでしょうかというようなこととかをお返事差し上げるようにしてます。はい。で、そういうのをしていくとですね、例えば最初は、あれこれちょっと自分の専門じゃないなと思っていたようなことでもですね、目的というのが分かればですね、切り口って変えることができるわけですよね。例えば、広告運用について、相談をいただいたとします。で、僕自身はその広告運用のプロではないわけなんですけれども、ただ、その方が何をしたいのかっていうと、ウェブで集客できるようになりたいというお話だった場合ですね、その時には、だったら、広告運用に関しては、僕は今専門分野ではないので、ご希望があれば、その別の詳しい人間を紹介することができるんですけども、ブログを運用していって、で、他の SNS とかのメディア活用しながら集客する流れ、仕組み化をもししたいっていうことであれば、そういった切り口での、ご相談受けたまることならできますけども、こういうのでだといかがでしょうかとか、そういうような形でですね、お返事を差し上げたりとかします。で、そうするとですね、その相手の方から、だったらその広告のその人誰かちょっと良かったら紹介していただけませんかっていう話になったりとか、それだったらちょっと実を言うと、広告がいいっていうことで言われてたんですけども、今実はブログを運営してると。で、アクセスが全然集まらない状況でどうしたものかと思っていたんですけども、じゃあそっちの方でちょっと相談乗っていただけませんかとか、そういったところでですね、話が、展開していくっていうケース結構あったりします。はい。僕の方でもですね、最近、お問い合わせ、ちょくちょくまたいろいろといただいてはいるわけなんですけれども、やっぱり初めはですね、あれ自分はちょっとこれは専門でっていうのを打ち出してはいないんだけど、もしかして、こういうことで困られているのかなとか、そういったこととかをですね、メールでお返事してみると、いや、実を言うとこうでって言ったところでですね、詳細を教えてくださって、で、それだったら僕の方でこういう形でしたらサポートすることできますけど、ちょっとお話ししてみますかというようなことでご提案を差し上げたところ、じゃあちょっとお話ししてみましょうとか、そういった形でですね、お話が進むっていうケース結構あったりします。はい。というのがあるので、質問が来たものに対して、あ、これちょっと違うなっていう、全然違うものであればそれはね、お答えできないってところで仕方がないんですけども、自分がやっていることに関連するんだけども、ただ専門ではないなった時には、その方の目的が一体何なのかというところ、あとはその意図ですね、それを確認をしてみた上で、ちょっと切り口を変えてですね、話を提案、あと掘り下げてみるっていうのをやってみていただくといいのではないかなと思います。はい。で、最後にですね、じゃあ、全く関係のないものですね。例えば僕のブログでも、よくあったんですけども、Facebook 関係とかね、結構 SNS 関係の、ね、検索をするとですね、僕のブログよく出てくるんですね。で、それ自体はね、非常にありがたいところなんですけども、それが故にですね、その公式サイトじゃないと答えられないご質問が来たりするんですよ。このパスワードの再発行、どうしたらいいですかみたいなとか、あとここのアカウントがこうで困ってるんですけど、こういう時どうしたらいいですかとかっていうのとか来てですね。いや、それはさすがに僕はその公式のね、そのサポートの対象じゃないから、そこまで答えられないよと。個人情報とかそういうのは僕は知り得ないよっていうようなこととかをですね、質問としてね、くださることあるわけな、あったんですよ。 で、さすがにですね、これが定期的に結構来てて、これは困ったなということがあってですね、一つ僕がやったのは、フィルタリングをしました。で、フィルタリングっていうのが、これ、一つ目のね、お話の、お問い合わせの窓口のその目的っていうのを明確にしましょうって言ったところと、ここを関連してくるわけなんですけども、こういったご質問にはお答えできませんということを、あらかじめ明記するようにするというのが、まあ一つあります。最初にお話ししたのは質問こういったものを受け付けてますというのを明記するっていうところだったんですけれども、もう一つそこに関連してこういったものにはお答えできませんっていうことですね。それはですね、あらかじめ明記しておくと、そういった全く関連性のないもの、あとはこちらではどう頑張っても答えられないものですね、そういったものの問い合わせの数っていうのはやっぱ劇的に減らすことができるようになります。はい。で、あとは例えばね、そういったお問い合わせに対しては、こちらの方ではお答えできないので、お返事してませんと、あらかじめご了承くださいとかっていうこととかをですね、ちょっと、断り文句として入れておくっていうのをやるとですね、僕の場合はこれで効果があったので、いいのではないかなと思います。はい。というようなところがですね、まあ、今回のお話、いただいたご質問に対してのご回答ということになります。はい。結構ね、このお問い合わせの本当にフォーム、一つでですね、お問い合わせの内容全然変わってきますし、あと、いただくご質問、ご相談っていうのが、そのお申し込みとかね、契約に本当つながりやすくなるっていう風に、流れ作ることできます。はい。実際に僕もやっぱり、フォームのですね、この表記するものを変えたことによって、結構ね、そこからのお申し込みにつながるっていうケース、すごく増えたっていうのが、まあ僕自身もありますし、あとはこれまでに見させていただいたですね、生徒さんたちとかも、やっぱそういうのによってね、その内容結構変わってきましたっていうのとかもありましたので、ぜひね、ここはやってみていただくといいんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、今回の改めてお話まとめていくとですね、いただいたご質問があって、で、それがその積極的にお悩み相談を受け、その内容を記事にすることもとても有効ですと書かれていますが、答えられない相談が来た時の対応はどのようにすればよろしいでしょうかというですね、ご質問をいただきまして、で、それに対しての回答ということで、まずはその質問を集める意味と有効性といったことで、どういったことをするとよりお申し込みとか、ご契約、そういったものとかにつながりやすいお問い合わせもらえるようになるのかということ。あとは、そのお問い合わせをいただくことによって、実を言うと自分が思っていたところと違うところにあるセールスポイントとか、あとはニーズっていうのを掘り出すことができたりするので、新しい商品の開発ですとか、あと既存の商品の訴求ポイント、こういうのを見直すことができるようになりますよというお話。あと、どのようにして対応していくのかといったところで、ご質問の内容はですね、こちらの方で完全に答えれないものに関しては、まあ、これはちょっと取り扱いがありませんということで断ってしまっていいんですけども、まあ、関連するんだけどちょっと専門分野ではないんだよなってものであれば、質問の意図ですね、その方が何を目的として、お問い合わせをしてくださったのかといったところ、ここを確認をしていくというところですね。で、それをしていくことによって、その意図というのがですね、あ、自分がこれ別の切り口で力になられたことだなっていうことであれば、それを提案をして、掘り下げてみるっていうのをやっていくことによって、その先のですね、ご契約とかそういったものにつなげやすくなっていくことがありますよというお話。あとはあまりにもね、全然違うお問い合わせとかが来てしまうっていうことが結構多いのであれば、フィルタリングとしてこういったご質問にはお答えしてませんというような旨を掲載をする。で、それによってお問い合わせというのを絞り込むことができますし、なおかつ最終的にお問い合わせをくださった方と、その方とのですね、目的とか意図っていうのをすり合わせができるようになりやすくなるといったところから、商品提案とか、そういったところにもつながりやすくなりますよというお話を、させていただきました。はい。結構ね、本当に、まあ他の回でね、お話した時にブログ記事で最後にお土産を置きましょうっていうお話とかもさせていただいたこともあるんですけれども、ブログって本当作ったらそこで終わりではなくてですね、作った先、まあ今回のね、いただいたご質問のように、あれなんかこれ困るなとか、もっとこうしたいなっていうのがあったら、それがすごくチャンスでですね、そこからじゃあどうやって直していくのか、変えていくのかといったところでですね、どんどんどんどん良くなっていくことができます。はい。特にね、今回ご質問いただいた方に関しては、すでにね、もうブログ上でそういったお問い合わせとかの反応があるということなんで、非常にこれは、 いい流れができているんじゃないかなということが推測できますので、ここの、ね、絞り込みとかを今回のお話をもとにですねやっていただくことによって、今後かなりですね、まずの望んだ質問とか相談っていうのをいただきやすくなるのではないかなと思います。はい、もしねこれを聞いてくださってるあなたも同じようなことで悩んでらっしゃったということであればですね、ぜひ今回のお話また、聞き直していただいてですね、見直していただければなと思います。はい、でここの詳しいお話に関しては、元々のねそのご質問をいただくきっかけにもなりました書籍アップブログの方でもこちら解説していますので、ぜひねそこと合わせて、活用していただければなと思います。はい、というわけでですね、今回のアップレディオは以上となるわけなんですけども、引き続きですね、今回の番組、あとそれ以外のね、回でも大丈夫ですし、書籍、メルマガ、ブログ、まあ YouTube とかもやってますので、いろんなですね、その僕の発信している、情報をですね、まあ受けていただいて、で、何かこれどうなのかなって思われたこと、ご質問とかあればですね、専用のフォーム、各記事のですね、最後に、設けておりますので、お気兼ねなく投稿していただければなと思います。はい。で、今回のようにですね、僕の方で、テーマとして取り上げてお話、順にさせていただきますので、もう本当ね、まずは、送ってみていただくっていうので、お寄せいただければなと思います。はい。というわけでですね、今回のアップレディオは以上とさせていただきます。今回も最後までお聞きくださいまして、本当にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。